the book of Ephesians.
If
you would like to, please open your Bibles to Ephesians chapter 6.
エペソ人への手紙の6章の終わりになっておりますけれども、開きください。
We've kind of gone through Ephesians one at a time, and this is the last chapter this morning.
エペソ人を学んできましたけれども、6章は最後の章になります。
Paul the apostle was in prison at the time he wrote this.
パウロがこの手紙を書いた時には、彼は獄中、牢獄にいました。
And while he was in prison, God continued to use him.
彼が牢獄にいた時にも、神は彼を用いました。
And he wrote a lot of letters, and these letters became a big part of our New Testament.
パウロは獄中においてたくさんの手紙を諸教会に書きました。これが新約聖書の大部分を占めています。
And that's an encouragement.
それはとても励ましです。
Because nothing stops the work of the Lord.
なぜなら、どんな状況でも神様の働きを止めることができないということだからです。
If you ever feel like your circumstances have you hemmed in, like, oh, I wish I could, you know, just, you know, as if they're keeping you from experiencing God's will for your life, you don't need to worry about that.
皆さんももしかしたら、獄中のような経験をされて、本当に何もできないようなところに置かれることがあるかもしれませんけれども、そのような時でも神様は皆さんを用いることができるということが見れます。
He wrote these letters to the churches, and they would take and they would gather and read these letters. So people would be gathered, you can imagine the excitement there.
彼がこの手紙を書き送った先はそれぞれの諸教会であって多くの人たちが集まってこの手紙を回し読みをしましたそのところを思い出して想像してみてください人々はとってもエキサイティングして喜んでその手紙を受け取ったところです
And this morning we're going to start in chapter 6 he speaks to children and he says in verses 1 through 3 Children, obey your parents in the Lord for this is right Honor your father and mother which is the first commandment with promiseThat it may be well with you, and you may live long on the earth.
そしてその手紙は6章の1節はまず子供たちへの、お話から始まります。6章の1節から3節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。
Should have had the children here.
子供たちをここに置いておくべきでしたね。
these words are lost on that.
ここにね、残念なことしました。
But he does. He speaks directly to the children. He said, "Children, obey your parents."
そうなんです。なんとパウロは直接子供たちに話しかけているんです。子供たち、両親に従いなさい。
And he said, "This is right."
そしてこれは正しいことですと言いました。
No, he takes the high road. He doesn't say, children, you know, obey your parents or you're going to get thumped. It's like, children, obey your parents because it's the right thing to do.
パウロはこのようには言いませんでした。子供たちを両親に従いなさい。そうしないと叩かれるよ。そのようには言わず、彼はこれは正しいことだからですと言いました。
Children,Have capacity to respond to the Lord.
子供たちというのは主に応答できる能力を持っています。
Even though they're young, they can respond to the Lord.
どんなに小さい子供でも主に応答できる能力を与えられています。
Many times better than adults.
大体においては大人よりも持っています。
And they can also rebel against the Lord, just like adults.
そして大人がやるように子供たちも主に反逆することができます。
And then Paul goes on. And in the next people who he addresses are fathers. Verse 4. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.
そして4節。父たちよ。あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。と。
If a child is not trained up in the things of the Lord, when he's punished, he's going to get exasperated. One version says exasperated. This is do not provoke your children to wrath. But it leads to a frustration because he doesn't know what's wrong.
もしですね、子供たちを教育や訓戒によって育てていない場合には、 子供というのは注意をされるとただイライラしてしまうような子供になってしまいます。
Because a key part of any punishment is understanding. To understand, I didn't, this, what I did was wrong. This is why this punishment is coming.
まあ、そのイライラして腹を立てるだけではなくて、実はこの罰を受けるというのは何を、あ、間違ったことをしたんだというふうに分からせるためにあります。
And that's why it's important to bring them up to be training children all along so they know they're learning as they grow that this is right, this is wrong.
ですから訓戒や教育によって、起こって、ちゃんと叱っていくことによって子どもたちは、あ、自分はこれが悪いことでこれは良いことなんだというふうに学んで成長していくことができます。
And then when punishment is given, the child will benefit because he'll know it's part of his training.
でこの、子供に罰を与えるというのは、一つの教育の方法であって、そのことを通して、子供たちは、育っていくことができます。
I heard something that I thought was quite interesting. It's that punishment is something you do for a child, not something you do to a child.
この子供への、罰というのは、子供のためであって、子供に対してすることではありません。
It's done for them to help them to grow and to help them develop.
親が子供にするということではなくて、子供のために、子供の成長のためにさせていただくことです。
But it's not, in saying that, when I talk about understanding, it's not completely an issue of understanding.
でもところが、それはただ子供たちに悪いことを理解させるためだけにあるのではありません。
Because sometimes kids are rebellious, just like people are rebellious.
なぜなら子供たちというのは、時々元から反抗的になっている場合があるからです。それは大人と同じです。
And sometimes they know that it's wrong, and they'll do it anyway.
なぜなら子供たちは最初からそれが悪いことと知っていて、そしてどちらにしてもその悪いことをしている場合があるからです。
And it's at that time that we use the appropriate punishment in order to guide them in the right way.
その時には正しい罰の方法を与えて、彼らがまっすぐな道に戻ってくるようにガイドをしてあげなければいけません。
But the goal in raising a child is that when they growThey will be able to learn. They'll be able to learn right and wrong, with our help, guiding them. But when they become old enough, that they'll be able to continue. It will be a continuing thing. They've learned the difference between right and wrong. Then when you're not there as a parent, they can respond to God.
で私たちその親の目標というのは子供たちの成長を、養育訓練していくということで。パニッシュメント、そういった罰を与えていきますけれども、初めはそれは悪いことと良いことを区別するために、そして良いことを選び取ることができるようにしていきますけれども、やがて子どもたちが親から離れてしまった時には、子どもたちがそれによって成長して、何が正しいことなのかを自分で選択できるようになること、これが親の目標です。
But I love the way Paul appeals to the child when he said, "This is right." He's trying to get the child to understand that.To ask the question, what does God want?
で、パウロの書き方で好きだなと思いますのは、This is right. これが正しいことですと子供たちに言っているからです。というのはどういうことかというと、彼は子供たちが自分で神は私に何をしてほしいんだろうかというふうに思う人になるように育てようということをここで言っているからです。
I think that's, for me, that's one of the biggest challenges of being a parent, is to get them to sort of see it that way.Because it's easy just to have rules. Well, we don't do this, we don't do that, and we do this, and that's okay. But I sort of, what I find more challenging is to kind of move my children over to where they're asking, and they're thinking about, what does God want? What does God, is this pleasing God? Or does, and so that they want to please Him.
まあ、親がですね、子供に対して一番これがまあ難しい挑戦ではないかと私も思うんですけれども、自分の子供たちに例えばルールを挙げてこれはしてはいけない、あれはしてはいけないと言ってそれに沿わせて成長させることは割と簡単にできそうな感じなんですけれども、しかしそれを超えたところで子供たちが今度、あ、それ以上のところでこれはした方がいいことだな、あるいは自分でこう、自分からいいことをしていく、選び取っていくというように成長させていくというのは非常に難しいなと思うからです。
Let's go on. Verses 5 through 8 here. Bond servants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling and sincerity of heart, as to Christ. Not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free.
5節から8節を読みいたします。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れをののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。
It's estimated when this was written, there were about 6 million slaves in the Roman Empire.
まあ、これが書かれたローマ帝国の時代においては、約600万人の奴隷がいたと見積もられています。
And many of the Christians in the early church were slaves.
ですから、当時の初代教会の多くの人たちというのは奴隷の身分であったと考えられます。
But in a way, I find this encouraging because the gospel keeps moving. Whether or not it works in the life of a slave or a free man, a rich person, a poor person, the gospel of God is powerful and it's working.
で私はこの中でとても励ましを覚えました。というのは福音というのは奴隷の身分の人たちの中にあっても広がっていて、そして奴隷の身分であろうが自由人であろうが、あるいはお金持ちであろうが貧しかろうが、神様の力というのはその中で力強く働いているのを見ることができる。
Even if somebody may be enslaved outwardly, but no one can enslave your heart. The Lord, your heart is free to worship the Lord.
もしかしたら奴隷であるからたくさんの自由がなくて、たくさんのことはできなかったかもしれませんけれども、神様はそのようなところにも働かれて、自由にその方を用いることができました。
Today we don't have slaves, but we have employees, which is probably pretty close. So wherever you see slaves, you can, as an employee, I think most of us are employees, you can see that as for you.
今日においては奴隷というものはありませんけれども、今は従業員というものがあります。そのように、雇用されている従業員たちというのは今日においてはこの奴隷というところで、共感できるのではないでしょうか。
But slaves are urged, employees are urged to respect their masters and to, they're urged to obey their masters and respect them.
ですからここで奴隷たち、従業員たちというのはその主人あるいは雇用主に対して尊敬をすることが強くここで求められています。
今現
在の従業員、自分として考えてみますと、自分が、その上のものに対してどのような関係を持ったらいいのかというのはここから見ることができるのではないでしょうか。
Yes, master. I mean, we talk to our boss, but it's the attitude of our hearts where we are faithful and that we can be trusted and they know that. That's what the Lord is after.
もちろんですね、私たちははい、ご主人様というように上司に仕えたりはしませんけれども、でも神様がここで言っているのは、まず信頼される従業員になりなさい、そして有能な従業員、役に立つ人になりなさい、そして、彼らに上に立つ者に尊敬を払えるものとなりなさい。
Now, this is not always easy.
もちろんそれはいつも簡単にできることではありません。
You may work for someone that is unfair. You may feel like, well, they don't notice what I do right, and they're unfair to me.
もしかしたらあなたは不公平な環境に置かれているかもしれません。いいことをやったとしても全然認められない、そんな上司の下にいるかもしれません。
And your impulse may be to do exactly the opposite of what the scripture said. The impulse may be to disrespect, to resist them.
そのような利用された環境にあると、もしかしたら御言葉とは反対にのような行動を起こしたくなるような衝動に駆られるかもしれません。
or,
それは抵抗したくなるということです。
Or most commonly to withhold respect.
一番よくあることはその人たちを尊敬しないということです。
But one important thing to remember is when we show respect toward our employers, it's not just the person we're respecting, but it's the position of authority that they hold.
上司だとか自分を雇っている人たちを尊敬するというのは、実はその人たちを尊敬するのではなくて、そこに置かれている権威を尊敬することになります。
You know, the truth is we live under many authorities. You may not feel like it, but right now you're under a lot of authority.
皆さんお気づきにならないかもしれませんけれども、実は私たちの世界というのは全て権威によって成り立っていて、私たちは権威の下に置かれて生活をしています。
You don't think about it in a society. Society is run on authority.
この社会においてそういうようなことを考えることはないかもしれませんけれども、よく考えると社会というのは全て権威によって動かされています。
I mean, we go out, you just go out. If you drove here today, you're driving, you're under the authorityof the transportation laws.
で、例えば車に乗って自由に車を運転しましょう。ところがですね、皆さんそのような標識だとか、そういったすべて権威で決められたものの下に従いながら運転しなければいけません。
And it's a good thing.
それはいいことです。
I mean, if it was anarchy, anarchy, where everybody just doing what they wanted, no one had authority, anarchy.
なんか反抗する人、リベリア、無秩序、分かりました、はい、もしそれがなくて無秩序な世界でみんな好き好きに、自由気ままに運転して信号無視したらどうなるでしょうか。
But there are these different authorities, but ultimately we're all under the authority of God.
ですから、最終的にはですね、どちらにせよ全て神様の権威の下にその全ての権威があるんです。
And one thing that I think is kind of sobering, but I think we need to be honest about it. Our attitude toward our authorities in our lives is really a reflection of our attitude toward the authority of God.
もしかしたらそうに思いたくないかもしれませんけれども、現実的には私たちが与えられている権威に従うということは、その上の神様の権威に従うということを表しているんです。
If a person has an attitude where you're not going to tell me what to do, and they're just constantly chafing, you know, who's the thought that anyone would have authority over them, the truth is that person will have problems relating to GodThe Almighty and His authority.
例えばある人が、なんでそんなことを私言われなくちゃいけないんだ、僕は言われなくちゃいけないんだというところで苦しんでいる人がいるとするならば、実はその人というのはその上司や雇用主と問題があるのではなくて、その権威を作られたその上の神様に対して問題があるんです。
But it says here, our employers, our masters according to the flesh. Verse 5.
この5節を見ますと、あなた方は、地上の主人に従いなさい。
But in verse 7 it says we're to serve these human authorities as to the Lord.
この地上の主人に従うときにはキリストに従うように従いなさい。
And this is so important because you may have an employer, a boss, who is very unfair. But you can be certain of this, that youreLord in heaven is fair.
この御言葉を見ることはすごく大切です。私たちの上に立つ者はもしかしたら公平な人ではないかもしれないからです。でも私たちがその地上の主人に従うときには公平な方であるキリストに従っているのです。
And that he will reward you.
そして神様は私たちに報酬をください。
In Matthew 5:23, Jesus talks about the end of the time when he says to those servants, faithful servants, well done, good and faithful servant. You've been faithful over a few things, and I will make you ruler over many things.
マタイの25章の23節でも言われていますけれども、最終的にその忠実に従ったしもべに対して神様はこのように言いました。忠実な良いしもべだ、よくやった、お前はわずかなものに忠実であったから私は多くのものをあなたに任せよう。
But the world is just a training ground.
この地上というのは訓練を与えられている場所です。
God is using all things in this life, both good and bad, to make you into the image of Jesus.
神様というのはこの地上にある良いものも悪いものも全て用いられて、私たちの人生を形作ってイエス様に似た姿へと変えようとしておられます。
He can use even bad things to make you into a better person.
神様はそういった悪いものをも用いることができます。
I think of the example of David in the Bible, in the Old Testament.
まあ、聖書の中でダビデという方を見て、その例えを見ることができると思います。
Do you know David?
ダビデご存知ですか?
David, the...
ダビデご存知?
Most people think David and Goliath. You remember David? He slew Goliath, the,
the
king of Israel.
ゴリアテと戦ったダビデです。
But he had a horrible boss.
でもダビデには最悪の上司、がいました。
Saul. He was working for King Saul. He was a musician there.
それはサウル王でした。サウル王というのがミュージシャン?
Well, it, for a while, he, at first he was brought into
church. サウル王、そうですね。サウル王で歌わなくてはいけなかったんですけど、サウル王という人の下で働かなくてはいけなかったんです。
But...While he was in the court, and then David was brought into the court, Saul would get up sometimes, and he would take a spear, and he tried to kill David.
まあ、ダビデが法廷においてダビデ、サウル王の下で働かなくてはいけなかった時に、時にサウルは怒り狂って、その法廷において何か物を投げて、ダビデを殺そうとまでしたような。
So David first came into him,As a, the first time he met Saul, he was coming in as a musician. And then he ended up being a soldier. And people liked David a lot. And then Saul became jealous.
ダビデというのは初めサウル王に歌を歌うために、慰めの歌を歌うために雇われた人でした。
And David,
そしてその後、戦士になりましたけれども、その時にもですね、多くの人たちがそのダビデ王のことを好きになってしまいました。
And David was faithful to Saul. I mean, when Saul told him to do something, he would do it and he would do more so.
そしてサウル王はそんな人気があるダビデに対してすごく妬みました。ところがサウル王に対してダビデはいつも、従っていきました。
But Saul wanted to kill him because he was worried about his kingdom.
でもサウル王はそんな人気があるダビデ王に、権力の脅威を感じて殺そうとずっと企んでいました
。And one time David was running for his life. I mean, he had to hide out in the wilderness. One time he was in a cave.And this army, Saul is searching for him with an army.
ある時ダビデはまたサウル王に狙われて逃げていかなくてはいけませんでした。荒野に逃げて、そして、隠れなくてはいけなくなりました。サウル王の軍隊が彼を探して捕らえようと追っかけてきたからです。
And you can imagine how stressful that would be.
もうどんなにストレスな環境だったかということをちょっとダビデの置かれたことところを思い起こしてみ
て。He was hiding. David once was hiding in a cave, and Saul came. He didn't know David was in the cave, and he went in to go to the bathroom.
そしてダビデ王が隠れました、ホラー穴に。そのところにサウル王が、ダビデがまさかそのホラー穴にいるとは知らずに入ってきました。それはトイレの用を足すために入ってきました。
And David's men that were with him said, Here's your chance. Kill him. He doesn't even know you're here.
ダビデ王についていた部下たちが言いました。ダビデ王ではなかったですけども、ダビデについていた部下たちが言いました。今こそがサウル王。王を殺す時です。サウル王は私たちがここに今隠れていることを知りません。
The Lord has given you this chance. I mean, you just think about it. You kill him, your problems are over.
主があなたの手にサウル王を渡されたのです。今彼を殺せば、すべてあなたの問題は解決しますよ。
But David said, 1 Samuel 24:6.
でもサムエル第1サムエルの24章6節でダビデはこのように言いました。
The Lord forbid that I should do this thing to my master, the Lord's anointed. Stretch out my hand against him, seeing that he is the anointed of the Lord.
ダビデは彼の部下に言った。私が主に逆らって、主に油注がれた方、私の主君サウロに対して、そのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油を注がれた方だから。
So what David did was he ended up cutting off a piece of his robe.
でダビデはそのようにして、サウロの着物の裾だけを掴んでその端っこを切り落として手にしました。
And then afterwards he called to Saul and he held up this piece. He says, Saul, look, I could have killed you, but I didn't. Look at this here. I've got a piece of your robe.
その後でサウロ王と顔と顔を向き合った時にダビデはその切り離した着物の裾を見せてサウル王にこう言いました。見てください。私はあなたを殺すことができたんですよ。でもあなたを殺しませんでした。
And in verse 12, chapter 24, verse 12, he said, Let the Lord judge between you and me, and let the Lord avenge me on you. But my hand shall not be against you.
第一サムエルの24章の12、13節でこう言いました。ダビデは、どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように、私はあなたを手にかけることはしません。
So David's attitude was, God is going to judge you. I'm going to leave it in God's hands.
ダビデの態度というのは、神が裁きをされる。
I'm not going to take this and try to work it out on my own.
私は自分の力でこれを変えようとしない。
And Saul seemed to repent at that time, but he didn't. It was a short time later, and he gets right back up, and he goes after David, and he wants to kill him.
その時一時期サウル王はまるで悔い改めたかのようになりましたけれども、またその後すぐ悪くなってダビデを殺そうとまた向かってきました。
But we have the advantage of reading the story. We know the whole story. David didn't have that advantage.、
まあ、このところを読むことができます。このことを通して知ることができますけれども、ダビデは本当にその、チャンスというのを利用しませんでした。
We see how God was faithful, thatGod protected David and God raised up David.
神様はどんなに忠実で素晴らしい方かということをこのところから見ることができます。神様はダビデをずっと守られていかれました。
And Saul died in battle.
後にサウル王は、戦争で死にました。
And even at his death, David, we see there at the beginning of Chronicles, or at the beginning of 2 Samuel rather, he honors Saul in his death.At his funeral, David is up there lamenting. He gives this、song of the bow, it's called. It was a tribute to Saul.
ダビデはそのサウル王の死を知った時に、第二サムエルの1章の17節以降にありますけれども、その葬式というか告別式においてサウル王の名前を称えて、名誉を称えて、そしてサウル王の過去の名声というんですかね、やられたことのために歌を歌いました。
But Saul did not stop God's planFor David's life.
サウル王はダビデに課せられている神様の計画を変えることはできませんでした。
In his time, God raised up David and he was blessed.
神様の時にダビデは引き上げられて用いられました。
But what we see from the life of David is that God really used this difficult time in David's life, the stress that came from Saul, to make David into the servant that he wanted him to be.
ダビデオの人生を見るときに、ダビデオの通ったそのすごく苦しい人生を通して神様はそれを彼の良いことのために用いられました。そして時が来て彼が良い人間になって用いられるようになりました。
It didn't ruin David.
このひどい時代というのは彼を、滅ぼし尽くすことはしませんでした。
You know, we sometimes when we're abused or we feel abused and we want to defend ourselves, we say, well, I don't want to be pushed, you know, it's just likeI'm not going to be pushed down. I'm not going to be destroyed. So I'm going to, you know, stand up.
私たちがそのような虐待のような時に会っている時には、私たちは時に、ああ、こんなことで潰されたくない、潰されるもんか。私はいつか今立ち上がってチャンスがあればやり返すんだと思わないでしょうか。
But what we see in David's life, there's a beauty that came from that. David wrote some of the most beautiful psalms.Not after he was a king, not when he kicked back in his kingdom. They were written, many of the most beautiful ones were written while he was under extreme stress.
でもダビデはそのようなことをせずに耐え忍びました。そしてその一番つらかった時を通して見事な働きを主はされました。
Just look, when you read them, there's a description at the beginning, and you'll see how many were written.During those earlier years.
私たちが読んでいる詩篇というのはダビデがほとんどその苦しみの中で書いたものです。どれだけ素晴らしい神様への賛美の歌が生まれたでしょうか。その素晴らしさというのを私たちは今でもダビデの詩篇で見ることができますが、それは苦しみの中から生まれたものです。
And when people read this story of David and how he related to Saul, people are impressed and you think, wow, he's an extraordinary person.
ダビデがサウル王に対して耐え忍んだその苦しみの時を私たちが知る時に、ああ、彼はすごい人だなと思うものです。
But how different would this have been if David would have said right from the beginning, I'm not going to put up with this, and he just took the spear and, you know, threw it back at Saul.
もしもダビデがその時に耐え忍ぶことをしなかったことをしたらどうだったでしょうか。ダビデが、そうだな、俺はサウル王に対してやっつけるべきだな、よし、やつを殺してしまおうと言ってぐさっとサウルをやってしまっていたとしたならば、ダビデはどんな人間になっていたでしょうか。
But God will do the same thing in our lives if we trust Him.
神様は私たちに同じように働いてくださいます。私たちが主を信頼するときに神様は良いものをしてくださいます。
And, you know, He may use the pressures at work to do that.
もしかしたら私たちに対する抑圧、圧力、プレッシャーというものを用いるかもしれません。
The next verse is to the masters. Now they were the slave. Now there's a word to the masters.
エペソ人への手紙の6章の9節、これは主人に対する言葉です。
And you masters do the same things to them, giving up threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partiality with him.
9節、主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。
So the word to the masters is don't abuse your authority.
今度は主人、雇用主に対する言葉ですけれども、権威を乱用してはいけません。
And he reminds me, you got a master in heaven.
あなたの主人は天にいます。
And just as the slaves are to serve as unto the Lord, that was his instruction to the slaves. You serveYour master, but you're really serving the Lord, and He's telling the masters, you have a master, and during this life, you're serving your master. So when you lead, or when you in your relationship with your servants, remember that.
まるで奴隷がその主人たちに従わなくてはいけないように、その主人たちにはまたその主である神様がいます。その主に従うように従っていかなくてはいけません。
Biblical leadership is really serving the people that you're leading.
聖書の中でのリーダーシップ、リーダーたち、いわゆる指導者たちというのは、人々に仕える人たちのことを指します。
It's using the authority that you've been given in order to serve the people who are under you.
それは主から与えられた権威を用いてあなたの下にいる人たちに仕えるというのが指導者です。
I mean, this also applies to a lot of areas. Parents, we have authority, but the authority is given to serve our children.
これはもしかしたら、両親のである方たちにも、適用できるかもしれません。両親である私たちは子供たちに対して仕えるという権威をもらっています。
But having authority is not easy.
しかし権威を持つということは決して簡単なことではないんです。
And that's why Paul commanded Timothy, pray for those that are in authority.
だからパウロはテモテに対してこう言いました。権威がある人たちのために祈りなさい。
Let's go to the final verses here, or the, he kind of switches gears. Verses 10 through 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might.Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we did not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
では10節から12節、ここでパウロは少し、言葉を変えて話し始めました。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
We're involved in a spiritual battle.
私たちは霊的な戦いの中にいます。
There's a whole world that affects us that we can't see.
私たちには見えませんけれども、そこには大きな世界があって、それはすべて存在しています。
It's a spiritual world.
それが霊的な世界です。
And what happens in this world affects us right now.
そこで行われていることが私たちのこの地上にあることに影響してきます。
It affects how we think and how we feel.
例えば私たちがどのように考えるか、どのように感じるか。
And I think many times we don't even think about it. We don't even consider that we may be feeling the effects of what's going on in this spiritual world.
大体において私たちはそのようなことを考えていませんから、そのような霊的な世界から何か影響があるとは思わずに感じたり考えたりします。
Times when you're feeling down, I don't know why, it just kind of could be just all of a sudden it's just this comes on you, this heavy, and you don't really know. Well, it could be the effects of what's happening in the spiritual world.
ところが私たちは突然落ち込む時があります。何が行っているか分からないんですけれども、何か気持ちが塞いでしまう。
Fears can come on people, and they don't really can't really explain it.
例えば恐れがやってきます。なんでだか分からないけど非常に何か怖い。
You may feel, well, I don't want to be in a battle. I'm not into battle. I'm not into war.
多くの人たちは私は別に戦いたくないしそんな霊的な戦いの中になんかいたくないので私は別にあの戦士でも何でもないですし
But I think the reality is that we're in this battle whether we want to be or not we don't really have a choice this is what we're experiencing so the thing is how are we going to do are we going to stand
現実というのはですね、実は私たちが望むか望まないかには関わらず、私たちは霊的な戦いの中にすでにいます。ですから、そのことではなくて、私たちは一体それに対してどうしていくのかということが問題になってきます。
So when God tells us these things, it shouldn't be a feeling, well, I just want to leave it alone. You know, I don't want to stir up trouble. Just leave that whole area alone.
もしかしたら私はもうここにいたいからもうどうかそこでかき混ぜるようなことはしないでくださいもう私をここに一人にしといてくださいと思うかもしれません
No, God, we're feeling, what God wants you to do is stand. He's provided you with these weapons that we're going to see so that you can stand. That you won't be just getting punched, you're getting beat up. You'll be able to stand.
殴られるんじゃないか襲われるんじゃないかという恐怖にあるかもしれませんけれども神様は大丈夫だ立つことができるこれから御言葉を見ていきますけれども立っていくことができるための武具を神様は用意してくださっています
He says we wrestle against rulers of darkness which and these rulers are fallen angels
12節には私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々な悪霊に対するものだと書いてあります。
In Revelation 12, chapter 4, it talks about Satan. He fell and took a third of the angels with him.
黙示録の12章の4節には、悪魔が地上に振り落とされた時に、天の軍勢の3分の1を連れて一緒に落ちたというところがあります。
Now, I don't think God wants us to obsess on this and be constantly thinking aboutYou know, the evil forces and so forth. But he wants us to know and be aware of it.
まあ、そのように、天の軍勢が落ちたものが悪魔と言われて悪霊と言われてますけれども、でも神様は別に私たちがいつもそういったものがいるんだなとこういうことばっかりを考えてほしいのではなくて、ただそういった現実があるということを知るということです。
Because if you leave the evil, if you leave evil out of your world view, out of your picture of life, you're going to have an inaccurate picture of life.
なぜならその暗闇の支配者たちという悪の存在を、まあ、見ておかないとですね私たちはこの霊的に生きている全体像から本当のことを見ることができないからです。
And so often what happens when we do this is that we end up blaming God for all of the bad things that happen in our lives and all the evil that we see in the world.
この悪の力というものを知らないで放っておくならば、その理解がないならば、何か問題が起きたときに、すべてこう悪いことが起こったことを神様のせいにしてしまうというような間違いを犯しかねません。
Yeah, I think the devil would be happy with that.
そういうことは悪魔が喜ぶことです。
We just blame God for everything.
もうすべて来たことを神様に文句言えばいいんですから。
The truth is, God loves you very much.
真理は神様はあなたを心から愛しているということです。
And he has a plan to bless you.
そして神様の計画はあなたを祝福することです。
He does not bring evil into your life.
神様は私たちに悪いものを連れてきたりはしません。
Evil comes from this world that is in rebellion against God.
悪いものというのはこの世から来ていて、それは神に反逆する力です。
Verse 13, Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
13節ですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい
The key word here is stand.
大切な鍵のこのなる言葉はここで立つという言葉です
Verse 14 Stand therefore having girded your waist with truth having put on the breastplate of righteousness and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace above all taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one
14節から16節 ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。
So Paul uses this example of a Roman soldier. They all knew there were Roman soldiers everywhere there. And they knew this, they had this picture and they knew what he was talking about.
パウロはここでローマの戦士の武具について説明しました。当時そこにはたくさんローマの兵士がいましたので、簡単にみんなこの話が理解できました。
And the first thing he talks about, the first piece of armor, this belt of truth.
一番初めの大切なところは真理の帯、まあ、ベルト、真理の帯についてパウロは言いました。
And this belt that they had, it was a big belt, not like, you know, my Uniqlo belt. It was like, it held everything in place.
まあ僕が持っている、今持っているユニクロのベルトみたいな細いものではなくて、すごく大きい帯で、すべての武具を身につけるために必要な縛るものでした。
And it's called the belt of truth, and that's very important because everything that is talked about here has to do with truth.
真理の帯と名付けてあるのはその通りで、この帯というのは真理です。そして真理こそがすべてのものを一つにします。
The devil's main weapon against you is lie.
悪魔の一番使う、対抗してくる武器は嘘です。
I mean, when you think of spiritual warfare, it's easy to think of like these, you know, Star Wars type of things where the, you know, war and this power going out and you're just getting battered. But most of it happens in our mind, and it happens. It has to do with truth and lies.
霊的な戦いというのを想像したときに、まるでスターウォーズの、ようにですね、たくさんの火がブワーッとなって、あの火の中で戦っているようなのを想像されるかもしれませんけれども、実際に霊的な戦いというのは私たちの考えの中にやってきます。それは嘘、偽りというものが入ってきます。
And victory in this war, to a large part, is determined by whether or not.We will believe the truth of God or believe a lie.
ですから私たちのそういった戦いに向かっていくときに、それは真理か偽りか、どちらを信じるかということになってきます。
In verse 14, he talks about the breastplate of righteousness.
14節の後半には正義の胸当てというものが出てきます。
Breastplate, of course, protects the heart.
胸当てというのはもちろんこの心臓を守るものです。
And with these lies, one of the devil's chiefweapons is condemnation.
そして悪魔の持っている安っぽいまた武器というものの二つ目に与えられるものは、罪を責めるということです。非難というものが彼らの武器です。
How could God love you?
どうやって神様があんたを愛するって言うんだい?
Look what you've done. Do you think you can just pray now?
自分がやってきたこと見てごらんよ。それ祈れば済むと思ってんの?
Can't you do anything better than that?
他にそれ以外なんかできることあるでしょ?
And if we believe these lies and we let them, they'll go right to your heart and they'll zap the strength right out of you.
そしてその言葉を信じてしまうと、その非難というのがあなたの心臓に突き刺さり、胸を切り裂くような経験をします。
But the good news is that the Lord has given us His righteousness.
しかし福音の中で良い知らせというのは、神様はあなたに義、正義を与えていると書いてあるんです。
Paul talked about righteousness and this righteousness that Abraham had because he believed God.
パウロはここでアブラハムの持った正義のことを書いています。アブラハムは正義とみなされた。なぜなら彼は神を信じた。
And he says it in Romans 4:24, but it's imputed to us who believe in him who raised Jesus.Our Lord from the dead.
ローマの4章の24節にもありますけれども、ちょっと開いて。
So we have the righteousness of Christ is like this breastplate of righteousness. We don't need to be condemned.
ですから私たちは神様の非難の中で、落ち込んでしまって罪を受けることはありません。ローマの4章の24節、すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰が義、正義とみなされるのです。
And there's also what I call practical righteousness. And that's the righteousness from your day-to-day choices, the day-to-day, the way you live your life.
そのような神から与えられた信仰による義の他にもう一つ、実際的な具体的な義というのもあります。
And if we live our lives in willful disobedience against God, Satan will use those things to pound you.
例えば私たちが、持っているものの中で、自分はこれに神様に従いたくないなという部分があるとします。自分でそれを知っていて神様に従わないならば、悪魔はそこを標的とできます。
Because we feel like, well, you know, it's the righteousness of Christ. I understand that. And then there's a temptation to think, well, you know, then it doesn't really matter. It's forgiven.
もちろん神様にある正義は持っています。私は信仰によって救われている。だから大丈夫だろう。でも、うん、もし何かちょっと捧げない部分があったとしても、神様はきっと許してくれるだろう。
But every time that we allow sin to reign in our lives, we're giving the enemy the condemnation that comes from that. We have to just continually deal with that. And we don't give him any ammunition to accuse you.
そのように正義の胸当てを持っていたとしても自分たちの中で少しでも神様に従わない部分があるならばいつも常に攻撃材料を悪魔に差し上げていることになるので常に常に痛い思いをするわけです。
15 and 16 Having your feet shod with the preparation of the gospel of peace Above all taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one
15節16節足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を見なけすことができます。
The Roman soldier had these big shields. I don't know, they're about 4 feet, probably this high and this wide. And they would take these shields and hold them up. And when they held them up, they were impenetrable. They could march forward and no one could do anything about it.
ローマの兵士というのは今ジャックさんが言われたように大きな盾を持っていたそうです。そしてその盾を前に向かって、戦闘態勢というか臨戦態勢に臨むともうそこには何も入ってくることができない。
But there were these fiery darts that were dipped in tar or something that was shot at, you know, just like fiery missiles that would come.
ところが火の矢、火がついた矢というのがミサイルのようにその間をこう飛んでくる。
Ooh, that would be scary. I'd hate that.
ああ怖いですね。そんなところ行きたくないです。
But that shield protected them.
しかしその大盾というのがそういった火の矢から自分たちを守っている。
And in the spiritual battle, those fiery darts are thoughts or words or something that the devil will use to just try to nail you with.
この火の矢というのは、What was it?
The fiery darts are come with thoughts in your minds or words that penetrate.
思いの中にやってきます。そしてその考えの中に、やってきて、ここと言葉を突き刺すようなふうにしてきます。
And Satan is clever.
悪魔というのは悪賢いんです。
He knows what you're vulnerable to. He knows the words that will get you.
悪魔というのはあなたが一番傷つく言葉を知ってます。
Have you ever talked to some person and they're not even aware of it and they say somethingBut and they may just be loose with their words and just talking and making some comment. But the very words they're speaking really touch that vulnerable part in your heart.
例えば皆さんこんな経験はないでしょうか。ある人と話していて、別にただリラックスした適当な会話をしているんですけれども、相手がパッと言った言葉が自分の一番傷つきやすいところにぐさっと刺さってきたことないでしょうか。
And the reason for this is because the battle is not between you and the person.The battle is really spiritual, but the words of the person may be being used to harm you.
で、真実というのは、実はその戦いというのはあなたとその話した人ではなくて、霊的な世界に置かれているものなんです。
And when I think of this, as a Christian, I want to be particularly careful of my words, because when do you know what I mean by loose words? When you're just talking and you're just saying, maybe being very sarcastic or something...And if there are loose words being used, they can be used to hurt people, and you don't really intend to, but they will be used that way.
まあ、私たちもですね、自分もそういった言葉を発するのをすごく気をつけなくちゃいけないなと思ってるんですけど、まあ、適当な言葉、会話の中で、まあ、あまり深く考えないで発する言葉というのは悪魔に利用されてしまう時があります。自分では全くそのつもりはないんですけれども、悪魔というのは相手の攻撃材料を持ってますから、それを利用してぐさっと言ってしまうことがあるようです。だから気をつけないと。
God's remedy to this, we can't hope that everybody, you know, we can't live our lives and hope that theseFiery darts will never come. No one will say hurtful things. Thoughts won't come into our minds. No, what God's remedy is to put up the shield of faith.
そしてもちろん人間ですから私たちはそのような考えがふっと頭に入ってきてしまってその言葉を発してしまうということから完全に自分を守ることはできません。人を傷つけたくないと思ってもそういった言葉を発してしまうような時があるかもしれません。しかし神様の解決策というのは、まあ、それを言わないようにということ以上に何よりも私たちがその大盾を持ってそのような火から受けない自分を守るということが神様の解決策です。
And faith essentially is a choice we make to believe the truth of God.
そして信仰によって神様を信じるということです。
And I want to encourage you, if there are particular areas where you have felt this before in your life, where there are thoughts, there are words, or something that comes at you that really shakes your faith, be prepared.
そしてこの信仰の大盾の信仰なんですけれども本当に自分たちの中でいつもこの火の矢で傷ついてるなという経験があるかもしれません。いつもこの言葉によって私は傷ついてしまう。そしたらどうぞそれに向かって立つ信仰の大盾を取っていこうではないですか。
And be prepared by knowing the truth. For example, if worry is a big thing, worry can get a lot of people down. And these thoughts of worry can come up, come inAnd maybe worry about tomorrow. And then when they come into the mind, and they can just, all of a sudden the person, you just lose your energy.
例えばその信仰を信じるということで持つならば、例えば自分はすごく心配性だとする方がいるとするした場合に、何でもこう心配をしてしまうと、それが心配で心配で落ち込んでしまうというような人がいるかもしれません。そしたらそれに対処する、言葉を、信仰の大盾を持つことができます。
Maybe just look at the Sermon on the Mount where Jesus said, you know, don't be anxious for tomorrow.
例えば、ごめんなさい。
Or maybe
三条の水訓で言われた明日のことを思い煩ってはいけませんという御言葉を思い出してみましょう。
Or you know, I like Matthew 6:33. And seek first the kingdom of God, and all these things are going to be provided for you. Don't worry.
例えばマタイの6章の34節の言葉をそういう人は、覚えたらどうでしょうか。明日のための心配は無用です。すべて明日のことを明日が心配します。神様があなたを心配してくださるからですとか。
Or any number of things. I just thought of a couple examples. Condemnation affects a lot of people. Sometimes they'll just get and just condemnation, condemning thought will come in, or maybe a critical word from somebody will come in and it'll just make them down. And you couldThink of Romans 8. Go to Romans 8. You know, if God be for us, who can be against us?
例えば、コンデムネーションだからこう人に非難されることが弱い人がいるかもしれません。何か非難されると、もうそれだけで自分落ち込んでしまってダメになってしまう。そういう人はその信仰の大盾のところでローマの、6:8、6章の8節を覚えられたらどうでしょうか。神様があなたの8:6、ローマの8章にありますけれども、神様があなたの味方であるなら、誰があなたに敵対できるでしょうというような御言葉を例えば暗記しておくとか。
Okay. I'm gonna quickly get to that. He talks about the helmet of salvation.
そして17節では救いの兜について話しています。
And the helmet protects the mind.
さあこれはヘルメット、兜というのは頭ですよね。考えを守るものです。
Keep your helmet on.
あなたの兜、ヘルメットを頭につけておいてください。
Never doubt your salvation.
どうかあなたの救いを疑わないでください。
I mean, you know, I don't believe that everybody's saved. The Bible is very clear that if you, everyone needs to come to Jesus and personally accept him and be born again.
聖書の中では誰でもイエス・キリストを信じて主と告白するならその人は救われたのですと約束があります。
But to those of us who believe, who have been born again, God doesn't want us to constantly be doubting our salvation.
だから全ての人が救われるわけではなくて主を告白した人が救われるんですけれども主を告白してその信じて救われた人はそれを疑わないでください。
1 John 5:13
第1ヨハネの
I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life.
第1ヨハネの3章の13節。ごめんなさい。第1ヨハネの5章の13節を開いてみます。はい。例えば私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのはあなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。
Okay. Then there's the sword of the spirit.
そして、その後、 剣ですね。
And、
について書かれています。
This is really the only offensive weapon listed here.
ここでは唯一の今までのものというのは、守るための武具でしたけれども、今度は17節の最後の御霊の与える剣というのが唯一の攻撃用の武器になります。
And the best example we have of that is when Jesus encountered Satan in Luke chapter 4.
ルカの4章を見ますと、イエス様がここでとても良い例の戦いの、例えを見せてくださ
っています。You remember that Satan came at, after came to Jesus and he tempted him and tempted him with various temptations. Turn the stones into bread.
ここで皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。悪魔がイエス様のところに来て、たくさんの誘惑をされました。3つの誘惑をされましたけれども、例えばですね、この石をパンに変えたらどうかとかですね。
Jesus used the word of God every time to thwart the attacks of Satan.
イエス様はその悪魔をやっつけるために毎回御言葉を使ってやっつけました。
He could have just turned Satan into ashes. You know, Satan's coming against him. He had power, he could just zap Satan, but he didn't.
イエス様というのは力強い方でしたから、別に御言葉によってやっつけなくても、悪魔のことをぐしゃっと灰にすることもできたわけです。でもそれをしませんでした。
And because Jesus did it this way, he was giving us an example.
イエス様がどうして御言葉で戦われたかというと、私たちのお手本となるためでした。
That if you get hassled by the devil, know the word of God. Say the, speak the truth of God.
私たちも悪魔に対から誘惑を受けることがあるでしょうけれども、その時には聖書の御言葉を持って立ち向かいなさい。
Okay, verses 18 through 20. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak.
18、19、20を読みいたします。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。
Paul just said, "Hey, pray for boldness for me."
Paulo は大胆になれるようにと祈ってくださいとお願いしています。
And interestingly, you see that in the book of Acts. All through the book of Acts, the church asked for boldness.
使徒の働きを見ますと、すべての教会の人たちは大胆になるようにと祈っています。
And we need boldness, every one of us.
私たちそれぞれも大胆になることを願い求める必要があります。
Okay, let's finish up by reading verses 21 through 24.
そして21から24節を読んで終わりにしたいと
思います。 That you also may know my affairs and how I am doing. Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make all things known to you, whom I have sent to you for this very purpose, that you may know our affairs and that he may comfort our hearts. Peace to the brethren and love with faith.From God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.
21から24節。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように、私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。
Let's pray.
お祈りします。
Father, again, we're given this week. We've been given so many practical things.
お父様、この週に私たちは本当に実際的な教えを学びました。
And often when we look and see how you'd have us do things, and we maybe look at our own lives and think, "Well, I don't do it that way."
私たちの人生を見たときに、ああこういうふうにはできないなと思うようなことを見ることもあるかもしれません。
But we have faith that you live inside us, Lord.
しかし私たちは信仰を持っています。あなたは私たちの味方です。
And if we trust in you, You will work these things out in our lives.
私たちはあなたに信頼しているときに、あなたは私たちの人生に働かれることを感謝します。
Help us to be better parents and better employees.
どうぞ私たちを良き両親にしてください。また良き従業員にしてください。
But Lord, we don't want to just do our in our own strength try to do better and try and just try to be good.
しかし私たちは自分たちの力に頼って良いことをしようとかそういうようなことをしたくありません。
Lord, we yield ourselves to you and the power of the Spirit working in our hearts.
私たちはあなたに委ね、あなたの聖霊にすべてを任せ、あなたのが私たちの人生に働かれることを望みます。
And we just say, Lord, we trust you.
私たちはただこう言います。私はあなたを信頼します。
That you're making something beautiful from our lives.
私たちの人生を通して見事な素晴らしいことをあなたがなしてください。
And we just pray, Lord, that you would go ahead and do that.
神様どうぞ私たちの先に立ってそのことをどうぞなしてください。
And I pray that you would encourage my brothers and sisters.
どうかここにいる兄弟姉妹を励ましてください。
That you are at work. And when it's difficult, that they would just look to you and trust in you.
どのような時にあってもあなたが働かれることを信じそしてあなたを信頼していくことができるように私はここにいる兄弟姉妹のために祈ります
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によって
アーメン。
アーメン。アーメン。